こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんこんにちは、ドイツの皆さんこんにちは、日本の皆さんこんばんは。トイトレを進めないおむつの先生リナ、改めまして新名称決まりまして、おむつなし育児式子育てマインドナビゲーターのリナでございます。って言っちゃいました冒頭から。はい、3人の子供をドイツで育てながら、そうですね、おむつなし育児のことを伝えたり、まあ、子育てのことを伝えたり、その他私のリナのまるっとそのまんまをこのラジオで配信しております。はい、今日はですね、潜在意識と、あとネガティブ感情との向き合いって方ですね、こうな何か自分が決めて前に進もうと思った時に何かしらうまくいかない、なんか自分の足を引っ張っているなっていうことが起こってる現象に対しての話をしていきたいと思います。はい、この動画はですね、水江拓也さんっていう方がいまして、で私、まあ、この方の講演会を主催するって決めて、ドイツ、フランス、スイスではもう必ずやりたいなと思っているんですけども、でそれを決めて今動き始めていますが、まあそれもあったり、毎週ね違うチャンネルで、子育て関係のねライブ配信を毎週木曜日にしてるんですけども、その先週の、配信の前かな、後かにこの動画配信を見まして、で先週その配信をした時に、その内容、中身の内容がですね、まあ、この拓也さんの動画ともつながることがあってたりしたので、なんかすごい良かったなと思って、で今日アウトプットをもう一回今日のライブでしようと思ったんですけど、まあ、別チャンネルでね、それがなかなかちゃんと出てこなくて、で、あー何だったっけなみたいな、なんか全然思い出せないなって思って、で、まあ、そんな中でライブをしたんですけども、結局はその自分の目の前に起こっているネガティブなこととの向き合い方っていう動画だったんですね。うん、潜在意識の話も入ってきますけども、で、まあもう一つ、私が拓也さんの講演会をしますって言って、宣言をしたのと同時にですね、今年もう一つ親子サロンみたいな感じで、リアルですね、親子で集まって日本語を喋りながら、しっかりなんか学べる、ただの仲良しごよしグループじゃなくて、ちゃんと目的を持った、グループで、サロンを作ろうという動きになりまして、まあ、これ私が結構1年以上前からなんとなくビジョンとして持っていたことが急に浮かび上がってですね、それをやろうっていう、もうあれよあれよという間にこのね2ヶ月ぐらいで立ち上がったんですけども、それに対してよしやるぞってなった時に、一緒に運営をするって言ってくれていたメンバーが、なんかですね、私がちょっと傷つくって言ったら、これはちょっと語弊がありますけども、なんかなんで私のこと分かってくれないんだろうっていうことがあったんですね。で、なんか嫌だなって、なんか傷つくなっていうことがありました。っていうのも、なんかこう私がやろうと思った話で立ち上がった話なのに、結局私がやりたいなって思ったことに対して、ちょっとそれはなんか別でやったらいいんじゃないとかって言われて、でなんか、なんでこんなことになったんだろうみたいな、なんか私必要とされてないのかなって思ったり、なんかすごく、なんでそんなこと言うんだろうみたいな、こうなんか立ち上がったその原点が、 私にやってほしいっていう声で立ち上がったのにもかかわらず、私がやっちゃいけないのかな、私がやりたいようにやっちゃいけないのかなっていうことがあったんです。でそれに対して、この拓也さんの、動画をたまたま先週見つけて、でその時はまだそういう感情が若干なかったというかあったんだろうけど、ちょっと蓋をしようみたいな、なんか、言わぬが仏みたいな感じで、なんかなーなーにしてたんですけども、いよいよちょっと私の思いを強くよしと思って、もうなんか私がこれやらなきゃと思ってガツッと2人の前で言った時に、全然和解というか全然なんか離れていく感じがあって、でそれに対してですね、この拓也さん、拓也さんが言ってるというか、拓也さんがまとめてくださっていったその潜在意識の捉え方みたいなことなんですけども、そのなんかネガティブなことが起こってる時には順調に話が進んでる時にどうしてもネガティブを無視してる状態だったと。で見えないところでそれがじわじわじわじわ溢れ出てきた時に、自分になんか反応として、何かいや、なんだろうってもやっとする、ネガティブなことが出てくるよ、湧き出てくるよっていうことだったんです。でこれに対してまた蓋をするんじゃなくて、これは向き合えばいいよっていう、ありがたいと感謝したらいいんだよっていうチャンスだと 思った方がいいと。でこれは必ずそのよしやろうっていう自分のその先にうまくいくための、チャンスだから、ここを、ちゃんと、面と向かって向き合うっていう作業が必要ですと。でじゃあどういう作業をすればいいのかというと、そのなんかこれ嫌だったみたいな感じで文句みたいに書くんじゃなくて、自分は一体何に対して反応してしまったのか、どういう言葉に対して自分がなんか嫌な思いをしたのかっていうところを書き出してみましょうと。でそれを書き出した時に、実はそれって自分が相手に対して過去にやっていたこと、しかも無意識でやってるって、そこに気づく時がありますよって、そういうことだったんですね、動画の中では。で私このワークをやってみようかっていう前に、なんかそれに対してネガティブなのにありがたいって感謝するとか、なんか気づくとか、自分は無意識でだったとしてもそんなことやってないよとか思ったんですけど、いやでも一回やってみないと分かんないなと思って、もう殴り書きですけども、そのまんまその動画を見たすぐにちょっとやってみたんです。なので今週は結構私感情ワークっていう何回もやってるなっていう感じなんですけど、2回目ですかね、この感情というか、そういうなんか反応したことに対するワーク2つ目やってみた時に、なんかのけもの、私必要とされてない、なんでなんだろう、私じゃあいらないの、期待されてないの、いらないの、じゃあ私やめた方がいいのみたいな感情になったんですね。でじゃあそもそも、自分がこの親子サロンをやりたいと思った原点に立ち上がった時に、なんか今私がこうだって思い込んでるやつ全部一回ちょっと外して一旦元に戻ろうっていう作業になったんですね。でそしたらこれまた面白いことに、11月に、私去年の11月に水江拓也さんの 2days セミナーっていうのをオンラインで、私はドイツから日本でやってたので、ドイツから2日間にかけて受けたんですね。でそのオンラインで受けた時に最終的に何が導き出されたかというと、自分の未来ビジョンだったり信念とか使命っていうところが導き出されたんですよ。でこういうワーク私初めてしたので、 本当に自分を内観することができたし、この使命っていうものに自分がワクワクするんだよっていうところまで落とし込めたんですね。で、じゃあ私今このなんかね、やろうって立ち上がって言ってくれているこの目の前に起こってきたこの親子サロンって、まさしく私がやりたいって思っていたことじゃないのかってちょっとパッて気づいたんですよ。なんか私ちょっとなんだろうな、一人で頑張って、そして感謝のためにお金も欲しいみたいなことで、なんかプライドとか、今まで2人よりは真剣に子育てのことを向き合ってるし、今でも学んでるし、で人にも教えてるし、何年も前からそうやってビジョンもなんとなくあって、それを去年言語化してっていう作業をやっていく中で、私がやるって決めた事業なのに、なんかなんでこんな邪魔するのみたいな感じになりかけていて、でそれに対して私はなんか価値を提供して、その価値としてお金をもらうべきだみたいな、なんか独りよがりじゃないですけど、なんかそういう、自分がなんかガチガチになぜか突っ走ってしまってたなっていうことに恥ずかしながら気づきまして、もうなんか欲でしかないし、で私がそれに対して、まあ、確かにお金でねもらえることはすごく嬉しいし、それで成功できるとしたら素晴らしいことなんですけど、なんかいや、もっともっともっと、そのなんか 原点ですよね。みんなでなんかその子育てって苦しくないよね、大丈夫だよねって、こう支え合えて助け合えるような、そういうグループを作りたいって思っていたはずなのに、そのプライドとか頑固な自分が邪魔をして、なんか自分が価値を提供しなきゃしなきゃ、そのために見返りとして、感謝の見返りとしてお金をもらうべきだっていう考えに至ってしまっていて、なんかその2人に対して本当に、なんかなんでそんなこと言うんだろうって嫌だなって思ってた気持ちが、いやこれ本来私がやりたいと思ってたことを本当に気づかせようとしてくれていたサインだったんだなっていうことに気づいたんですね。で気づいたので、速攻でなんかそれまでちょっと喧嘩越しの LINE もしていて、返事がないまま音声でね、文字でやるとちょっとなんかぐちゃぐちゃになるので、私の気持ちを音声に乗せてボイスメッセージで渡しました。で本当にごめんなさい、気づきました。私が本当にやりたかったことって、2人が言ってくれてることだし、なんかそこに価値つけてお金もらってとか言ってるのは甚だしく、もうおこがましく恥ずかしくなってて、でみんなが喜べるグループが作れて、自分がそれをまたさらに今後成功していく第一歩だとしたら、そこに時間をかけて、あとお金をかけるっていう投資の場に必ずなるし、自分の成長、さらにそこがなんか全てというか、そこで最終体制だと私がなんか思い込んでいたんだけど、まだまだそれを今から私が動く第一歩として、まあ、第二歩なのか第三歩か分かんないですけども、この人生のまたさらに新たにステージを踏む、その第一歩としての、ステージスタートが切れる時なのに、それに協力してくれるって言ってくれていたのにもかかわらず、なんかなんて独りよがりをしてしまっていたんだ。でそれに対して気づかせようとしてくれていたし、自分が自分に言葉をかけてる、この書いた言葉がもうそれすでに2人が言ってくれてた言葉じゃないかって、もう何を言ってんの私って、っていうことに気づいたんですね。だから本当になんか向き合った時に、 ありがたいって感謝するのはみたいな感じでしたけども、この動画を見た時点では、やってみたらありがたいっていう感謝が自然にまたまた出てきて、でそれを2人にボイスメッセージで伝えたらすぐに聞いてくれて、ちょっとやばい、りなさん泣きそうって言ってくれて、ほんでいやちょっと今すぐ電話したいって言って電話して、もう一回本当になんかこういうことで私気づいたよって言ったら、もうなんかまた涙が出てきて、もう今思い出したらまた涙が出てきそうなんですけども、それでまたちょっとおいおい号泣して、電話の向こうで相手も号泣してみたいな、うん、でお互いでね、なんかありがとうって、ありがとうみたいな気づいてくれてありがとうって、で私たまに暴走するから、私がね、うん、それを止めるのが、止めること必要だよって私言われたんだって、そのね、運営の2人がね、の2人のうち1人が言ってくれて、あ、そっかそっかみたいな、そうやってなんか暴走止める役割で私の目の前で出てきてくれていて、なんかすんごい悔しいんですけど、子育て経験も私上だしめっちゃ学んでるし、はっきり言って悔しいんですけど、でもそうやって出てきてくれてることに対しては、私はまだまだ未熟だし、全然一人でやらなくてもいいし、その3人でやった時と一人でやった時も書いたんですね。そしたら一人でやった時のメリットがあんまり出てこなくてなんか知らんけど、なんでこんなメリット出てこないの、私一人でやろうと思ったんだってびっくりするぐらい、なんか一人でやる時のね、デメリットのしかなくて、で3人でやった時にメリットデメリット何があるかなって思ったら、今度こっちはメリットしかなくて、あれあれみたいな、あれデメリット全然ないし、どういうことだ、なんで私これを拒んでたんだってびっくりびっくり仰天でしたね。蓋を開けてみたら、で私書き出すワークとか本当に苦手だしやってこなかったんですけども、まあね、去年ぐらいからね、中庸っていうのを学んだり、ジャーナルっていうのをやり始めたり、まあ去年の夏ぐらいは感謝ワークをやったりですね、まあいろいろ内観することが増えて、でもなんかやっぱりやってる風だったりするし、そのネガティブに対して真剣に本気で立ち会ったことがまだなく、自分のなんか汚い感情にもまだ向き合ったことがなかったので、なんかその拓也さんの 2days にセミナーを受けた時も、感情をね出すっていうワークが相当苦手で、でまあなんか逃げちゃったんです。その時ドイツで私画面越しに一人だし、日本夜中、ドイツの夜中朝方だし、こんなことをね朝から感情を出すなんて無理だって言って、ちょっと逃げた、無理というかないなと思って、私にはこんなネガティブな感情ないなってすごく逃げてたんですけども、ちょっとずつちょっとずつ自分が内観できて、自分のなんか癖というかまた涙が出てきましたけど、なんかその悪い癖だよね、いろんな意味で、なんか大人になっていくことでいろいろ足かせになってることがたくさんあるなって気づくことができて、なんか本当に感謝だなと思いましたし、でこれを私で拓也さんに直接この感情をね全部出して書き出して内観した時に、2人と私の一緒にやろうって言ってくれてる2人と、まあ、3人でね分かち合うことができたし、でこれを私が言った時に、いや実はりなさんがそうやってなんか自分はいらないんだなって思ってたと同じように、私たちもあれりなさんにとって私たち2人っていらないのかなって思ってたよって後で言ってくれたんですね。 でここが私が無意識に2人にいらない2人はいらないって 思わせていたことが自分に返ってきてたんだっていうことがさらにまた後々気づいて腹割って喋った時に、いやもう全てがねこの動画のおかげで答え合わせになりました。ということでこの神回動画を、またキャプションに貼り付けておきますが、まあ、それを見るか見ないかはまあどうでもいいんですけども、この水江拓也さんっていう人をドイツに呼んで、フランスに呼んで、スイスに呼んで、で、まあ、こういうふうに私の心が動いて、うん、なんか自分がね成長できるきっかけになっている人を、招いてね主催をしますって私は、決めたので、なんかね皆さんにも応援してほしいなと思いますし、うん、なんか大成功に必ずなるって信じて、いや、うん、なんか必ず大成功になるしか私は今のところ全然見えてないし、見えてるというか大成功することが見えてるので、これからも全然乗り越えていかなきゃいけない芸術的なことはたくさんあると思うんですけども、そのたんびにこの、ね、書き出すっていうワークは忘れずに、何に自分が反応しちゃったのかなっていうところをちゃんと内観して、で乗り越えるスピード感は私半端なく速くなってるんですね。でこれに関しても昨日3人で話をして、それでなんかちょっと離れちゃって心が、その昨日の今日こうやって私が気づいてごめんねって本当に心から思えて、自分がねなんか勝手にできてる風に思い込んでたよ、ごめんねって、全然一人で責任取って頑張らなくていいじゃんって気づけたので、こうやって気づくことで仲間って出てくるし、本当の仲間がねできてくるし、うん、なんかそう一人で頑張らなくていいんだなっていう、うん、仲間の作り方がやっと分かったみたいな感じです。はい、なんか結局また涙でなんかもう鼻も詰まってるんでめっちゃ鼻声なんですけど、はい、最後はそういう感じで、はい皆さんありがとうございますっていう感じです。もうなんか関わってくれている皆さん本当にありがとうございますっていう、それしかないですね、感謝で。はい、で明日は、魚座新月ですかね。で願い事を書けば必ず叶うっていうところで、もう願い事がいっぱいいっぱい溢れ返ってるので、しっかり向き合って自分が何を叶えたいのかっていうところを、はい、アファメーションと予祝みたいな感じでやります。はい、もうお聞き苦しいところたくさんありましたけども、本当に最後まで聞いていただいてありがとうございます。全てにおいて、ね、成功するっていう道を突き進んで、自分を信じていきたいなと思っております。はい、では、皆さんもうそろそろ今日金曜日だ、土曜日ね、私の木曜日です。でもドイツはまだ木曜日、日本は金曜日ですけども、こちらはファッシングフェアリエンって言ってカーニバルの、ね、祝日になりまして、明日から学校1週間休みになるんですけども、はい、カーニバルなので、楽しくね、どんどこ、全部邪気を払って、うん、節分みたいな感じですね、いい2025年になりそうですね。もうまだ2月終わりなのに、この2ヶ月で私学びめちゃくちゃすごい学びいっぱいあったの で、まだまだアウトプットできてないことたくさんあるので、また放送で残したいなと思っております。もう長い。はい、ではさようなら。Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Bye bye.